南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、華義疏の77ページの75番ですね。75番、一つ多衆の神社に参詣し一礼もなし、三愚をも参らするときはというところね。はい、じゃあ一緒に読みます。一つ多衆の神社に参詣し一礼もなし三愚をも参らするときは方々の人の感情に動ずるがゆえに方々の人なり泣かんづく正直の神戸を住みかとおぼし目さん衰弱の方々の人の感情のところには衰弱あるべからずかえって初心の本意に背くべきなりうんぬん。ただし見物遊山難度には神社へ参戦こと禁ずべからず誠に真をとらば方々の人に予導するとがあり多衆の神社とはこの頃は寺と神社が一緒に協立しておって主として寺が神社を守護経営しておったがゆえにこのように申されたのであります。感情とは神を分霊して祀ること。多衆方々の神社に参詣して拝礼をなし再選三愚とは当時は銭が禁商であったので米を参じて備えたので三愚というを献ずるときは方々の人の祭る行事に参与することになるから方々の人となります。まして神は正直の神戸を住みかとすると八幡の御神託にあるごとく正しき衰弱の神は方々の人の祀る神社に住まれることはありません。方々は神々の本意に背くから天上に変えられているのであります。ただし見物遊覧のため神社を見て回ってもそれを禁止する必要はありません。日光上人は遺戒お鬼門に一見と称して方々をいたせる悪鬼乱入の神社に申ずべけんやと厳重に方々の寺や神社を見物することすら止められている。これは未だ宗派の創創時代であったから他ととの異なりを明らかに一線をもって隠したのであり日中商人の時はすでに一宗が確立したから見物ぐらいで信徒の心がぐらつかなくなっているからであります。 しかし信心の心で参って礼拝しては方々の人に同ずることになって余道罪を被るのであります、神社にねこの関わること お祭りとかですね、そういうそれとかいろんな旅行なんかで、日本中ですね神社仏閣がこのいっぱいありますの でまた神社仏閣っていうのはその年 の歴史っていうかその古いこのいろんな言い伝えっていうものがそういうものに凝縮されていますのでその必ずそういうところに行くとその見物のコースにこの入っていたりこのするわけですよね。ここで、こういう権力者がここを治めていたとかここで、誰々と誰々のこの果たし合いがあったとか仇討ちがあったとかですねそういうその信仰とまた別なんですけどもその歴史上その場面がこの出てくるというところがあってその必ずそういう土地に行くとですねそういうところをこの、まあ、案内されるというようなそのことがこの必ず生じてくると、私たちも経験しているように学校の修学旅行とかですね、そういう遠足とかそういう時に必ずそういうようなところにですねこのまあこの連れて行かれるということがですね、まあ、現実としてそのあるということなんですね。でそれに対してじゃあこの信仰しているものはどういうふうにこの対処したらいいのかということをこのまあずっとこの古くて新しい問題としてですねこのずっとこの、まあ、そういうことに対するその教えこの導きというものがこの説かれているということなんですね。いまだにですねこの日本人というのはその各家でですね神棚と神棚と仏壇がですね、この同居してるみたいなそういうこのことが当たり前にこのなってるんですね。私たちこの大聖人の信仰してる人間からすれば矛盾してるんですけどその一般の人たちは何も矛盾してないというふうに思ってるわけですね。だから安倍さんが靖国神社にお参りしてそれで、まあ、安倍さんの家が何の信仰か分かりませんけど南無阿弥陀仏なのか南無大師遍照金剛なのか、ね、浄土宗なのか真言宗なのか分かりませんけどもそれでもあの人は何にもおかしいと思ってない、また国民のほとんどがその全然おかしいとその思ってない、だけど靖国神社に行かないとその戦争で亡くなった人の慰霊にならないというふうにその思い込んでいるというそういう何か何て言うんですかね、私たちからすれば糸がもつれてると思うんですけども、あの人たちにとっては何ももつれていないというようなそういうこの日本という中に、まあ、私たちは生活をこのしているわけなんですね。でこれはその仏教ではですねその神さんの方から行くとですね、 真本仏釈というふうにこの言うわけなんですね。真本仏釈で仏法の方から言うとですね、仏本真釈というふうに言うわけなんですね。で仏が本体で神が影だという考え方で、神さんの方から言うと神がもともとで、その仏が影のその存在なんだというこの主張っていうのが真っ二つにこの分かれてしまうんですね。だけど日本でこの仏教を中国から奈良時代にですね、その輸入した導入したっていうのはですね、神には人に対する教えがないんです。神は神の教えってないんです。だから未だに神主さんはですね、なんか祭礼があるとですね、この払いたまえ清めたまえって言って、この場所はその汚れているから、だからそのお祓いをしてきれいにするんだという考え方でもって、そのお祓いをする、また鳥居を作ってですね、この中は正常、鳥居の外は不浄というふうにこの結界をこのつけてその教えを説くわけなんですね。だけどなんで汚れてるのか、なんでお祓いをしたら清められるのかっていう教えはないんです。だから結局人間の道徳っていうものは神の教えには育たないので、その日本のその奈良時代の権力者がですね、その国民っていうものに対して道徳をこの伝えてですね、そして国を治めるにはどうしたらいいかということを考えたときに、その中国朝鮮では仏教というものをこの用いて、そして人の道というものをその国民にこの伝えているという先例があるということで、じゃあ仏教というものを日本も取り入れて、そしてその国民にこの道徳、人の道というものをこの説いていこうというふうに考えて、この仏教を取り入れたわけです。仏教は道徳も説きますけれども、根本は仏になる道というものを説くわけですね。つまり生きている時、自分が良ければいいと、自分が得をすればいいというような生き方ではなくして、自分が悪いことをすれば亡くなった後もその悪い因果というものは続いていくんだよというふうな、そういうもっと一般の今日どうやって生きるかという道徳よりもですね、もっとこの長いその命の永遠の中でその道徳というものを仏教は説いてますから、ですから生きている時だけ良ければいいんじゃないんだよということをこの仏教の教えの中からこの取り入れて、そしてこの仏教をこの日本に定着このさせようというふうに考えたわけですね。だけど権力者はそれと同時に国民に対して道徳をこの伝えようって考えたと同時に、自分たちの安泰、自分たち一族のこの繁栄、それが国家の安泰にこのつながるんだというふうに、自分たちの減税利益ということを中心に仏教を考えましたから、だから未だに仏教はこの世の中に減税利益の権化としてこの伝わっていると、拝めばいいことがあるんじゃないかというような仏教観というものがその日本の中に根付いてしまっているということがこの言えるわけなんですね。それで仏法の方は仏が根本にあって神は影であると、前皆さん方にお話ししましたけれども、仏がお医者さんだったら神は看護婦さん、手伝いをするこの役、この神が中心になるということはできないんだという考え方なんですね。神に、仏には教えがあるけれども神には教えがないという考え方で、神を中心に考えるものは神、天正大臣や天照大御神やイザナギイザナミの御事がこの世の中を作ったんだから、だから教えっていうものがなくても神が中心なんだと。 そして仏はその後に出てきたところのそのいろいろなその神のその示したところのその道理というものを具体的にこの説いた存在が仏なんだというふうにこの、まあ、主張するわけなんですね。それでその明治のこの江戸時代が終わったその終わってこの明治に入った時にそのなんていうんですかね、廃仏毀釈、神が中心の国だと、この仏の教えっていうものはその潰さなきゃいけないということで全国的にたくさんのお寺がその潰されてお寺が神社にその変わっていった、そういう経緯がこのあるわけなんですね。でここに書いてあるのは鎌倉時代にはこういう考え方っていうものがごちゃ混ぜにこのなっている時代で、そのお寺を潰すとか神社を潰すとかいう物騒なことはなかったんですけども、その今と同じような神棚があって仏壇があるみたいな、それがごく当たり前のようなそういうその雰囲気のもとがその鎌倉時代のこの考え方にこのあったわけなんですね。ですから大聖人様はそのこっちの方を取ります。仏本信者、仏の教えというものが根本で、そして神の教えという 神のこの、この存在というものがその影なんだというふうにこの説くわけなんですね。でこれも前皆さん方にお話ししましたけども、神っていうのはですね、神経とか精神とかいうときに神っていう字を使います。見えないんだけどある存在ですね、見えないけどあるっていう、それを表現するときに神っていう字を使います。つまり魂ですね。霊とか魂、これを神っていうふうに言いました。だから今のような天正大寺とか八幡大菩薩とかいうような人間の姿をしてるんじゃないかと思われるような神の存在じゃなくて、八百万の神、山には山の神がいる、つまり山には山の魂があり、川には川の魂があり、便所には便所の魂があって、台所には台所の魂があると。だからそれぞれを大事にしなきゃいけないと。ここは汚いからもう別にその何でもないいんだと言うんじゃなくて、その便所のおかげで私たちが生活することができるっていうんだらば、そこも大事にしなきゃいけないとね。そこに神さんの姿は見えないけど、見えないんだけどもそこには魂があるんだよっていう考え方がその昔の神さんっていう考え方だったんです。だからそこに何かお札を貼ってその手をパンパンっていって拝むというようなことじゃなくて、何にでも魂があるから、これは大聖人様の一念三千の何にでも仏の命っていうものが備わってるんだっていうこととその重なり合うこの意味がありますね。だから何にでも魂っていうものがあるんだから、それを尊び大切にしていかなきゃいけないんだということで、この神っていうこの字がこの当てはめられたわけなんです。神っていうものは目に見えないけどあるんだと。それが天正、目に見えないんじゃ心もたないので、天正大寺とか八幡大菩薩とかそういう字に書いたり、またそういうその神さんってきっとこんな格好してんじゃないかっていうふうにその仏像みたいに作ってみたりして拝むようになってしまったということなんです。もともとあるわけがないこのものなんですけども、それじゃあその頼りにならないので、頼りにならないってのはおかしいけど、つかみどころがないので、そういうふうにしてしまったわけですよね。それで、この神でキリスト教がこっちへ 入ってきた時もどうやってそのゴッドっていうのを訳したらいいか分かんないので、それで神って訳したんですね。神ってもともと日本にこう神っていう考え方があると。でキリスト教の人たちの話を聞いてると、どうも見えないんだけどあるというふうに言ってると。それじゃあゴッドっていうのは神だろうというふうに、この神っていう字を当てはめて訳したんです。それで神さんになったっていうことなんですね。だから日本人の考えている神と、それからキリスト教の人たちが考えている神っていうものは全然この中の中身がこの違うもんなんですけども、同じ字でこの表現している、中のニュアンスは違うというような、その矛盾を生じているということがこの言えるわけなんですよね。それでだからお医者さんと看護婦さんが手術するときに協力して考え方が一致してなかったら、その手術できませんよね。メスって言ってんのにハサミ渡されたら手術できませんよね。だからメスって言ったらメスが出てくる。看護婦さんも、ああこれはここの悪いところを切り取ってこの取り除くんだなっていうことが分かってなかったら、その手術できないわけですよね。胃の手術してるはずが盲腸の手術だっていうか勘違いしてたら、とんでもない話になっちゃうわけですからね。だから仏の教えというものがあって、そして神っていうものがそれをこの補助するという関係のもとに、この世の中っていうものがこの成り立ってるんだということ、そのことをこの大聖人様はこの法華経ということを中心に説くわけなんです。だから法華経の最初の序本のところに、これからお釈迦さんが法華経を説くっていう時に、この神羅万象の全ての諸天全人、全ての神がこの真実の方がこれから説かれるっていうところに集まってきたというふうに、この説かれているのはそういう意味なんです。神自身は教えを説けない、だけども真実の教えを守るっていうことは神はできるという考え方、これが法華経の考え方。大聖人様が言い出したことじゃなくて、法華経の教えにそう書いてあるから、神が中心じゃなくて法が中心なんだと。もちろん仏が中心じゃなくて、仏が悟ったところの法が中心なんだということなんですね。法があって神がそれを守るということ、それが私たちが毎日勤行するときに東に向かって諸天全人にこのお経をあげますけども、その諸天全人にお経をあげるということは、そういうことのこの意味でこの行われているんだということなんですね。それから神はですね、神は道理、道理、神はさっき言ったように目に見えないけどあるということですよね。だから道理にかなったことでなければ神は動けないということなんです。道理、道理から外れていることに対しては神は動けない、守りたくても守れない、道理から外れてるんだから。道理にかなっているものは守れるけれども、道理にかなってないものは守れないっていうのが神っていうことなんです。だから手前勝手に、人はどうでもいいですけども、私に宝くじを当ててくださいって一生懸命、ここの神社に行くと宝くじが当たるっていうことで一生懸命、そのね、もしそれが三重県にあるとしたら、北海道の人も沖縄の人もそこにお参りしてるっていうのをテレビで見ましたけども、アホですよね。何にも道理も何もない、ただ当たってもらいたいってだけなんです。それは何の意味もないですよね。道理に合わないわけですよ。人はどうでもいいから私だけ一つお願いしますっていう人だが、わんさかわんさかそこにその参ってるわけだから、何の道理もないわけ。そんなものは ね、もし当たそこ行って当たったっていう人がいたとしても、それはただの偶然であって、くじに当たるようなもんですから、偶然であって、それはその神に守られてそうなったわけじゃないわけですよね。だから五章の中に、神は非礼を受けずと、神は道理に外れたような失礼な、そういうこの礼儀ということは受け付けないと、神は非礼を受けずと。ということは、非礼なものには、道理から外れたものは守らないということなんです。だからいつも言うように、朝の勤行の時に東に向かって勤行をして、上位方向二重越しっていうふうにこの観念本を唱えますけども、上位方向二重越しっていうことは、南無法蓮華経の法華経のゆえに初天前人は私たちを守ってくれる。私たちが法華経の行者であれば守ってくれるけれども、私たちが法華経の行者でなかったならば、神は守る必要がないということなんです。だから佐藤さん、田中さん、鈴木さんを守りましょうじゃなくて、その人の名前が何であろうが、その人が南無法蓮華経の法華経の行者であれば、さっき言ったように法華経を解き始めるときに、お釈迦さんが解き始めるときに、この世の中のすべての初天前人が集まってきて、そしてこの法華経の説法の場と、それから法華経の信仰者を神は全身全霊で守りますっていう誓いを立てた、その誓いというものは法華経の行者を守るという、その道理なんです。その道理、その道理というものがあるから神は動けるということになります。じゃあいろんな全国にある神社の神さんには南無法蓮華経は全く関わりがありません。ということは、神は南無法蓮華経の道理にかなったところの、その功徳を一切受けさせてもらっていない神だということになります。そうすると、功徳は神さんにとっては食べ物と一緒ですから、食べ物がないということは、そこにいたら飢え死にしてしまうということですから、もうここにはいることができないということで、神天上の法門と、神天上の法門と、神は自分のふるさとの天に帰ってしまうと。そうするとその空になったところの神社に悪い神というものがこの宿って、そしてそこに、例えば八幡大菩薩にお参りしているつもりでそこにお参りした人間に悪い神がたかってしまうと。だからそこに八幡大菩薩にお参りしたつもりでいるのに、八幡大菩薩にお参りしたことにはならないで、つまり悪い神の道理から外れたところの生き方というものを強いられるようになってしまうから、そういう神社にお参りするということをしちゃならないということ、そのことをこの大聖人様は神天上の法門と、神天上の法門、神天上の教え、法華経という南無法蓮華経の法というものを中心にしたときに、神は今どこにいるかといえば、神はここにいないと。神は自分のふるさとに南無法蓮華経の正しい法味、食事を与えてもらえないのであるならば、自分の働く場所はないとして天上に帰ってしまっているんだから、だからそこにお参りするということは、悪い神や悪鬼というものが救っているところにお参りすることであるから、だからお参りしちゃならないと。自分がいい気持ちでお参りしても、自分の生き方というものが汚れる、 自分の生き方というものが曲がってしまうことになるからお参りしてはならないということをこの大聖人様はこの説くわけなんですね。自分が成仏するということができなくなってしまうその道というものを自ら選ぶということをしてはならないんだということ、そのことをこの言われているわけなんですね。だからそういう意味でその神社の鳥居をくぐらないようにするとか、神社の鳥居をくぐるということはそこの神社の神社に対してその頭を下げる挨拶をするということと同じことですから、私たちで言えば手を合わせるということと同じことですから、ですからまあそんなこだわらなくてもいいじゃないかっていう人がいますけども、できるだけそういうところにこの用がなければですね、その近づかない、そこ以外に道があればそういうところは通らない、どうしてもそこを通らなければならないときには自分はここにお参りのためにここを通るんじゃなくて通行のために通るんであって、自分はここに対しての参詣者ではないんだということを示すためにその鳥居をくぐらないということが、これは大事なことだと、そういうこだわりは持つべきだということがこの言えるわけなんですね。もちろんお札をこのもらうとか、そういう神社にその奉仕をするとか、お祭りの時の掃除に参加するとか、寄付を受けるとか、寄付をするとか、そこのお祭りの後の施しのお菓子をもらうとか、そういうようなことも絶対にあっちゃならない。自分も協力しないし、向こうからのものももらわないと。もらうものはもらうけれども、私は協力しませんというんじゃ、これは片手落ちですから。だからもらうものももらいませんし、あげるものもあげませんということで、初めてこの何て言うんですかね、辻褄が合うということにこのなるわけなんですね。だからそういう意味でこのその心構えですね、いちいちその場面場面で電話かけてきて、住職今ここにこうやっているんですけどどうしたらいいでしょうかって私に聞くんじゃなくて、自分できちっと判断してその自分のやってることが矛盾していないかどうかということを考えて、その自分のその私のためじゃなくて自分自身の信仰と自分自身の成仏のためにその矛盾しないその道をこのきちっと選んでこのやってもらいたいというふうに思うんですね。で、さっき言ったところの子どもの修学旅行なんかね、日光聖人と日中聖人の今読んだように日光聖人と日中聖人の考え方っていうのがもう矛盾するかのようにこの真っ向からこのぶつかったようなその考え方、日光聖人は絶対ダメだと、遊びでもダメだというふうにこの言いますし、日中聖人は遊びだったらいいよというふうにその言ってますから、どっちなんだということなんですけども、これは修学旅行って一応名前で勉強のために行くと、自分の意思じゃなくてその修学旅行という一環の中でそのそういうところに見学に行くという時には必ずその少なくともここのお寺はこういう言われのこのお寺なんだと、なんとかっていう権力者がこのお寺を建てた、そのそういう歴史があるんだとかいうことでこの行くわけですよね。だからそういう勉強のためとかそういうことのためにその行くっていうことはこれは別にその間違ったことじゃないですから、それは構わないです。ただ私たちが子供が修学旅行に行く前にその子供にちゃんと言い聞かせておかなきゃいけないことは、周りの友達がどんだけ手を合わせたりパンパンって手叩いたりしても 手を合わせるとか頭を下げるとかいうことは絶対にしちゃいけないということと、それからもちろん賽銭を投げるとかいうこともしちゃいけないということと、それからそこでその神社に関わるような土産物を買ってくるっていうようなことがそのあっちゃならないと。土産物に何々神社ってついてたり、かわいいもんで、なんか小僧さんのなんかストラップを買ってきましたとか言ってかわいいでしょとか言って、かわいいっていうのとそこの神社やお寺のそのなんていうんですか、宣伝のためのグッズっていうか道具っていうか、そういうものをこの求めて買ってくるっていうのはこれは別問題ですから。ですからそういうものをその買ってきちゃダメだよということをきちっと前もって買ってきてから怒っても、その子供の心を傷つけてしまいますから。だから水際っていうか前もってそのこういうことをしちゃいけないんだよと、それはこうこうこういう理由でしちゃいけないんだよということをきちっと丁寧にこの子供にこの信心を伝える、そういうその思いも含めてこの教えてやってもらいたいというふうに思うんですね。それ逆に言えばそのいいきっかけとしてそれをこの子供にこの伝えてもらいたいというふうに思うんですね。それをしないと後でですね、そのいろんなこのなんていうんですか、もつれになったり、誤解を生じたり、するようなそのことになりますのでね、それもいろいろね、場面場面で皆さん方も今までもまたこれからもそういうことがあるかも分かりませんけども、そういうことにぜひこの心がけて注意してもらいたいというふうに思いますよね。